おはようございます。今日は何の日かって先ほど司会の松本さんが言われて、なんで松本さんはわしの結婚記念日を知っとるんじゃろうと思ってます、ね、ありがとうございます。拍手をされると困るんですよね。誕生日と結婚記念日ってまた随分意味が違う感じがしますね。ありがとうございます。結婚記念日ってのはこう立つに従ってですね、よう思ったなという感じにこうなってくる、ご苦労様っていうかなんかそんな感じになってくるんですけども、16年目になります。91年に結婚しましたので早いものですね。神様が本当に支えてくださったなということはつくづく感じております。さて今日はギデオン教会のですね、皆さんにもおいでいただいて、ご一緒に礼拝をさせていただくということを本当に感謝ですね。私のおじもですね、徳島で、森山と言いますけれども、ギデオンマンをさせていただいております。この教会で救われた、千葉に行かれた寺田さんという方もですね、最近ギデオンの働きをされたというふうに伺っております。ぜひ、この教会からもですね、ギデオンマンになって、ギデオンマンなので、男の人しかダメなんですよね。ぜひ、いや、実はいつも主事の方とかに連絡いただいて、お宅の教会でギデオンマンになる方いらっしゃいませんかっていつも言われてるんですね。私があるわけにいかないので、こればっかりはですね、ぜひ、今こういう話を聞きながら心の中にズキッときた方は、いいチャンスですので、ギデオンマンになっていただきたいと思います。今日はまあそういうお話なんですね。心を新たにというお話なんですが、この教会では今年はずっとパウロについてのメッセージをしております。パウロの、伝道生涯、またその教え、いろんなパウロの出会った問題であるとか彼の弱さであるとかですね、彼と関わった人たちであるとかそういう、パウロについてのいろいろな側面から、彼が伝えて、そして今私たちに与えられているこの福音の恵みを味わおうということでありますけれども、先週はパウロが書きました、一番大きな、そして中心的な手紙である、ローマの信徒への手紙の前半の部分のお話をいたしました。1章から11章までのところ、非常に、駆け足で、かいつまんでまとめてお話をいたしましたが、そこでパウロが言いたかったことは何であるかというと、すべての人間は、誰一人差別されることなく区別されることなくイエス・キリストを信じるだけで救われるんだということですね。ユダヤ人もギリシャ人もないローマ人もない異邦人もない、信仰ということにおいては、これは 誰でもいつでもどこでも救われるんだ、そしてそのことによって罪許され永遠に神のことされるんだ。素晴らしい、これは神からのプレゼントだということをパウロは、いろいろなその例えとかまたユダヤの歴史を通しながら話しております。またそこで彼が強調しておりますことは、この福音というのは英語ではグッドニュースと言いますが、ニュースといってもですね、ニュース、日本語ではニュースと言いますが単なるニュースではないんですね。知ってもらえばいいということではない。これはこの信じるすべての者に救いをもたらす神の力であるということをパウロはぜひとも知ってほしい、味わってほしいという気持ちであったようであります。この福音に出会い、またこれを受け入れた者はそこに神の力が働くんだと。神様が生きてその人の人生の中に働いてくださるんだと。それは皆さんも味わっていらっしゃることだと思いますが、一人でも多くの人にこのことを知ってもらいたいというのがパウロの切なる願いでありました。で、この福音というのは信じるだけで与えられ、信じるだけで救われるということですから、一方でこれはこの誤解を招きやすいですね。 恵みによって、まあ、プレゼントとして神様から与える。そのためには人間は何もする必要がないんだと。何もする必要がない、信じるだけだと。人間は罪深いので、そうか、信じるだけか、何もする必要がないのかというと、何もしないでいよう、あるいは、信じるだけで救われるんだったら、何をしても別に構わないのかというのはですね、そういう誤解を持ちやすい、人間であると。そのことはパウロの手紙にはですね、必ず取り上げられるテーマなんですね。救いは信仰により恵みによって与えられるけれども、だからといって救われて罪が許されたこの体を自分勝手に好き放題に使っちゃいけません。あるいは何もしないでいることはいけません。これはこの体が今度は神様のために用いられなきゃいけないんだ。そういうことをこのローマ人の手紙でもその後半で語ろうとしているわけです。その一番最初のところが12章の1節2節になるわけですが、今日はここからお話をしたいと思います。まあ大変有名なところですので、皆さんもよくご存知の箇所だと思いますけれども、12章の1節で、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。こういうわけでというのは、あなた方は恵みにより信仰によって救われるんですよ。こういうわけだからっていうんですね。その、これまでのところ全部受けて、これから先の話をしようとしているわけです。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生き贄として捧げなさい。これ新教訳聖書ですけれども、神に喜ばれる聖なる生ける生き贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。恵みによって救われた、信仰によって救われた、さあ私たちに与えられているこの自由な体、罪から解放されたこの体を今度は神様のために捧げようじゃないか。これが本当の礼拝なんだ。そういうふうにここで言っているわけです。で、まあ、礼拝という言葉が使われておりましたけれども、旧約聖書において、律法において礼拝というのは犠牲を捧げることを意味します。エルサレムの神殿で動物や あるいは穀物をですね、燃やして、まあ、殺して、燃やして神様にお捧げする。これが律法における、旧約聖書における礼拝なんですね。それをしなければ礼拝にはならないというのが、これがユダヤ人の考え方です。旧約聖書、律法の考え方です。生贄を捧げない礼拝はないんですね。必ず犠牲を捧げなければならない。しかし、今というのはこのパウロの時代のことですけど、今、イエス・キリストが完全な生贄となってくださった。このローマの3章の25節にも、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいましたとあります。神様がイエス・キリストを完全な生贄として私たちに与えてくださった。キリストの十字架の死によって、もはや私たちは生贄を捧げる必要はなくなりました。そこで完成しましたから。もう何もいらない。だからもう旧約聖書における礼拝の一番中心的なところはキリストの十字架で全うされているわけですね。ですから私たちはもう生贄を捧げない代わりに、私たちの代わりに死んでくださった、完全な生贄となってくださったイエス・キリストを礼拝し賛美するわけです。感謝を捧げるわけですね。ああ本当に素晴らしい、私たちの生贄となってくださったイエス様のおかげで今私たちは生かされております。神様と交わりを持つことができております。義と認められましたと言って、神イエス・キリストを褒めたたえる、賛美する、これが礼拝なんです。ですから賛美の生贄という言葉がありますけれども、私たちがイエス・キリストを褒めたたえるということが、これがまず素晴らしい礼拝になるわけです。そしてもうこの捧げ物としては完成してますから、 私たちは今度は自分自身を捧げよう。何か他のものを持ってきて捧げるんじゃなくて、自分自身この生かされている体を神様に捧げようじゃないか。それが本当の礼拝だ。これが私たちにこれからなすべき礼拝なんだと。ここでパウロは進めているわけです。その捧げ物となるわけです。私たちの体を捧げるわけですけれども、そこにちょっといろんなこう形容詞がついてるんですね。神に喜ばれる聖なる生ける生贄というふうに言っています。神に喜ばれる聖なる生ける生贄。まあこの神に喜ばれるというのはその他のものを含んだ言い方ですけれども、まず聖なるものでなければならない。これは旧約聖書の生贄においても傷のない、動物を捧げなさいと言われました。傷があったり血管があったりする動物は捧げることは許されなかったんですね。それと同じように私たちも罪があったり汚れていては神様にお捧げすることはできない。まず自らをよく点検して聖なるものでなければなりません。もちろんイエス・キリストの十字架の血において私たちは清められますから、キリストを信じるわけです。それでもですね、罪深い人間なのでどうしても罪の誘惑によって罪の力によって負けてしまってですね、なかなか罪の習慣から抜け出すことができなかったり、同じ罪を繰り返したりすることがある。でもそれは断ち切らなければならないんですね。聖なるものとして私たち自身を神様に捧げなければなりません。そして生ける生贄でなきゃいけない。死んだ動物じゃダメなんですね。生きてなきゃいけない。まあこれはまさにこう活動するという意味でしょうかね。そういう意味では今日はギデオン教会の皆さんに来ていただいてですね、素晴らしいモデルを私たちは見るわけですけれども、活動していこう、生きていこう、じっとしてどうぞ神様私の体を捧げますので用いてくださいと、これも何の意味もないですね。これ死んだも同然です。動いてなきゃいけない、生きているという、そういう意味ですね。アクティブという言い方ありますけどね、英語で。そのまさに生ける生贄というのはそういう意味ですね。アクティブでなきゃいけない。動いていこう。行動していこう。神様のために何かしようじゃないかと。それが生贄だと。そして自分の体を捧げなさい。自分の体を捧げる。自分の体を用いて神の願いを実行していきなさいと言ってるわけですね。神の御心を行っていきなさい。神の御心ということについてはこの後でお話しますけれども、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言ってます。これこそなすべき礼拝。礼拝というのは、まあ私たちこの日曜日の朝に集まることはもちろん礼拝なんですけれども、これは、これだけで礼拝というわけではありません。これは礼拝の一部であるわけですね。24時間、どんな時でも私たちの体を神様のために用いていただく、これが礼拝だ。だから教会に来てここにいる間に、あ、礼拝捧げて、そこの出てって、あ、もう終わり、もうあと6日と23時間は礼拝はなくても、ここで集中礼拝を、したから、もうあとはいいんだとかですね、いうことではありません。むしろここから礼拝が始まるわけですね。ここで神様の御言葉をいただいて、神様の御霊の働きをいただいて、励まされてですね、賛美をして、さあこれから今週どうやって生きた生贄として自分を神様に捧げることができるだろうか。ここから本当の礼拝が始まっていく。そういう意味であります。そして生ける生贄となるために、聖なる、生ける生贄となるために、どうするべきかというのがその次の2節に書かれています。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ神を心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと言われています。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまわるようになりなさい。これは私たちが生ける生贄として、この自分の生涯を、生活を通して神様にお仕えする、神様を礼拝するために 必要なことです。まずこの世に習ってはならないと言ってますね。この世に習ってはならない。これが一番最初に来ている警告なんですね。私たちはこの世に生きております。この世に生きていくしかないわけですからね。あの世には行けないわけですから。この世にいるわけですけれども、でもこの世とは、神様の思いとはかけ離れているんですね。全く正反対のこの時代に、場所に、世界に私たちは生きているわけです。エフェソの信徒への手紙の2章の2節に、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。まあ私たちはかつてそうであったと言っているわけですけれども、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者がいるって言うんですね。この世を支配している者がいると。目には見えないけれども、この空中を支配している者がいると。なんで神様はそんなものを許しておられるんだろうか。そいつをどっかやってくれれば、もっと住みやすい世の中になると思うんですけれども、まあ私もそう思いますが、まあ神様は許してらっしゃると書いているので、もうどうしようもないんですけれども、でも、その、まあ、要するにサタンというか、この世を支配するものに、私たちは支配されてはならないんですね。かつてはそういうものの支配の中にいたわけですけれども、キリストによって救われ、神の子となった私たちは、その支配から逃れることができるわけです。この世は誘惑に満ちている。ヨハネの手紙の2章の15節から16節には、世も世にあるものも愛してはいけません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、道から出ないで、世から出るからですと言っています。まあこれはパウロの言葉ではありませんが、ヨハネの手紙の中でこう言われています。すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、道から出ないで、これは世から出る。まあ今私たちは本当にこれ物質社会に生きてますからね。拝金主義ですから、すべてはお金、お金が神様の世の中に生きてるんですね。もうお金を中心とした社会ですから。ですからお金様のためならば何でもするという社会ですからね。お神様って。だから。結局そのことによって人間は自分たちの尊厳を失ってですね、ただただもう金の奴隷になって、人間としての気高さや美しさや正しさや、そんな全部だって、どうすれば儲かるか、どうすれば稼げるか、もうそのことだけですね。本当に汚い、生き物になり下がってしまいました。神様がどれだけ悲しんでおられるかと思いますけれども、こういう世の中に私たちがいるということをいつも覚えてなきゃいけないんです。意識していなければこのように流されてしまいます。この世の考え方や判断に私たちはどうしても影響を受けてしまいますから。だからパウロはこの世に習ってはならないと言ってるんですね。もうとにかくこの世に習うなと。難しいですけどね、特にこの情報の洪水の時代の中ですから。まあ、サタンはどうやって私たちをこの世に習わせようかと思って一生懸命ですからね。じゃあ目も耳も口も全部塞いでですね、さっきの話なんですけど、冬眠しているっていうか、そういうわけにはいかないわけですから、どうしてもいろんなことが入ってまいりますからね。本当にこの世に習ってはいけないんだということを、これはいつも心に言い聞かせていなければならないことです。そしてその上で、神の御心を知る、まあ、神の御心をわきまえるというふうに言ってますけれども、まあ、神の御心というのは、クリスチャンであれば、いつも考えておられることだと思います。まあ、よく話題になることですけれども、よく神の御心というのはですね、何かをこう選ぶとき、選択するときに引き合いに出される言葉なんですね。神様、どちらを選ぶべきでしょうか。今日のお昼はうどんにすべきでしょうか、ラーメンにすべきでしょうか。あなたの御心はどちらですか、みたいなことを、まあ極端に言うと、そういうことを我々するんですね。でもですね、神の御心というのは、 何かを選択するときだけで用いるべきものではないんです。まあ、もっと人生で大きな選択があるかもしれませんね。こっちの会社にしましょうか、あっちの会社にしましょうか。こう選ぶときに神様の御心を持ち出すことが多いんですが、もう選ぶという段階で、ここで実は神様の御心を狭めてしまっているんです。うどんやラーメンじゃなくて、神様の御心はあなたは太りすぎだから今日は食べるなという御心かもしれない。メタボリックから解放されるためにあなたは3日間は断食した方がいいというのが神様の御心かもしれないんですが、どちらを食べましょうかみたいなことを考えてるわけですね。だからもうその段階で御心から離れてるんですよ。そういうものなんですよ、私たちはね。だから神の御心というのは何かを選択するときではなくて、むしろあり方、私たちの生き方ですね。本当に普段の生活の中で神の御心にかなっていなければならないんです。ここが重要なことなんです。我々は普段の生活は神様の御心をあんまり考えないで、あんまり考えないもんだから、いろいろ困って困って困った果てに神様の御心はなんて言うわけですよね。もっともっと前から考えろよと神様は多分思ってらっしゃるんですね。そこで御心か、みたいな。そうじゃないでしょうと。もっと基本的なところがね、神様の御心にかなっていれば、もうことあるたびに御心、御心を引っ張り出す必要ないんですよ。まあ私、誰とは言いませんが、そういう人よくいるんですね。神様の御心どっちでしょうかって私のところに聞きに来る人は、大体同じなんですね。いつも御心はどっちでしょうか、どっちでしょうか、どっちでしょうかって聞くなと。もっとその前があるだろうと。もう自分がそう選んじゃってるんですね。神様は、そういうなんか、こと細かいことでいちいちああしろこうしろというようなことを考えていらっしゃる方ではありません。むしろ我々が本当にこの生かされている人生が充実して神の喜びに満ちてですね、そしてこれが全て神様の栄光のために生かされていくということが神様の御心なわけです。それでも神の御心を判断する、その判断基準があるとすればですね、ここでパウロが言います。何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるか。これが、一つの判断の基準として与えられているものだと思います。良いことであるというですね。これは、まあ、わかりやすく言えば、モーセの十戒に照らして、それが、ちゃんと、もう、かなっている。いくら良いことでも、人殺しであるとか、物を盗むとか、嘘をつくとか、姦淫を犯すとか、そういうことであれば、まあ、いくら良いとか、いくらそのいいアイデアでもですね、それはダメですね。まあ、とかくこの、信仰というものはですね、なんかそういう判断を超えてしまうことがあってね、信仰によって、何でも やればいいんだ、何でもできるんだみたいなことになることはありますけど、それは絶対違います。やってはいけないことはやってはいけない。それは良いか悪いか、良いか悪いかということの判断はちゃんとそこでつくことができる。そして次に神に喜ばれるかどうかということですね。ここはすごく大切なところですね。まあいつもお話しするところですけれども、我々は自分を喜ばせようというその決断をしやすいんですね。自分を喜ばせることを。自分にとって満足であること、自分にとって幸せであることと考えますけれども、そうではない。神様が喜んでくださるかどうか。でもそれも確かに、難しい時もあると思うんですね。本当にこれ神様が喜んでくださるのかな。でも神様を喜ばせる。神は何を喜んでくださっているのかということを判断するというのは、でもまさにこのために神は私たちに聖なる御霊を与えてくださってるんだと思うんですね。神の聖霊が私たちのうちに住んでくださって、私たちに導きを与えてくださってる。パウロ的に言うと、これはキリストのうちに生かされている。キリストのうちに私たちはあるので、これを神が喜んでくださるかどうかということを知ることができるはずだと。祈りによって、ああ、本当にこれは神様喜んでくださっているのかな、ということを判断することができるはずだと。そして、完全であるかって言うとですね、完全であるかどうか。まあ、これはもう、究極っていうかね、本当にこれができれば一番素晴らしいことですけれども、 良いことであって神に喜ばれる、そしてそれして完全であると。完全であるというのは一時的なことではない、あるいは部分的なことではないということですね。もうそのことが本当に、あるいは全ての人にとって良いことだよ。まあ誰かにとっては良いことだけど、誰かにとって良くないとかありますよね。でも神様は必ず全ての人にとって良いことは何であるかということを知っておられるんです。与えてくださるんです。だからこれは誰かにはいいけど誰かに良くないというのは、もっともっと祈らなきゃいけないですね。もっともっと神様の御心を求めなきゃいけない。それは本当に完全なことではないからです。神の御心は完全なんですね。そしてその神の御心を私たちが知るために、最後に心を新たにして自分を変えていただきなさいと言っています。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで、また神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。心を新たにして自分を変えていただく。この変えていただく、自分を変えていただくという言葉ですが、新改訳聖書には心をの一心によって自分を変えなさいというふうに書いてありますけれども、言語はむしろこれ変えられるというですね、意味だと思います。その受け身ですね。私たちは自分で変えることはできないけれども、神様は私たちを作り変えることができる。で、神様に救われたということは、これは本当に素晴らしい特権で、神様は私たちを作り変えてくださるんです。作り変えられていく。キリストにあるものは生涯作り変えられていきます。だから変わらない人はこれ作り変えられてないわけですから。これ良くないですね。あなた変わったねって言われるのがクリスチャンにとって褒め言葉で、変わってるねは違いますよ。変わったねというのは、ね、あなた変わってるねじゃなくて、本当にあの人はもう見るたびに変わっていくと。ね、変身していくんですね。作り変えられていく。神様は私たちを作り変えようとして、旧約聖書にもありますけれどもね、私たちは土くれだと。よく言いますよね。神の手にある土くれ、どうぞ神様私を作り変えてください。作り変えてくださいって言いながらですね、全然その、神様の手を拒んで、私はこの形が好きですから、みたいなですね。このままいさせてください、みたいな。神様は作り変えようとしていらっしゃる。そして神の御心をわきまえ、これを実行に移し、神を礼拝していくためには、これはどうしても必要なことなんです。なぜならば私たちは罪の中に生まれ、罪の中に育ち、この罪の世に生きているからですね。だから私たちは釣り返っていかないと本当の礼拝できないんです。私たちが作り変えられるために、では私たちは何をするかというと、心を新たにしなさいと書いてあるんです。心を新たにしなさい、心を新しく。つまり神様が私たちを作り変えてくださるためには、それを受け入れる準備がいるということですね。自分では変えられないけれども、神様は変えようとしてくださる。それを受け入れる準備がいる。そのためには心を新たにする、いつも新鮮で真っ白な心を持っていなさいということです。いろいろ先入観を持ったり、願望を持ったり、自分のいろいろ計画や願いを持って、はいどうぞ変えてください、じゃあ神様は変えられませんから。でも大切なことです。いや神様、私はこうしたいんです、ああしたいんです、これはいいです、あれはいいですが、どうぞ変えてくださいっていうのですね。神様は手のここの施しようがないんですね。神様は手術をしてしたいと思っていらっしゃるんです、ね、私たちを作り変えたいと思っていらっしゃるんです。でも手術台には登らないわ、どこもキラさんは、サワラさんはですね、いやもう 私の体には触らないでください、でも変えてくださいですね。そんなうまい話はないわけで、神様は私たちを作り変えようとしてくださってるわけですから、そのために心を新たにする、これは鍵なんですね。いつも私たちの心が神様の前に真っ白であるように。このために私たちは 祈らなきゃいけないですね。どうしても、もう、いろんなことが私たちの心に描かれているし、くっついているし、邪魔をしてますから。ですからイエス様は、幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われた。幼子とはまさに、心新たなものという意味ですね。子供たちは、どんな、まあ、いろんな、まだ、もう子供でもいろんなことを考えてますけど、新しい考え方やいろんなものに喜んで受け入れたり、またそれを取り入れようという願いを持っている。心が新たです。でもクリスチャンはいくつになっても新たな心を持つことができます。どうぞ神様、私の心を今新しくしてください。新鮮な真っ白な思いにしてください。そしてあなたが私にしたいと思ってらっしゃること、私を作り変えたいと思ってらっしゃることを受け入れることができるように。その時に、神様は私たちを作り変えてくださった時に、私たちは本当の意味で神の御心をわきまえることができるんです。神の御心をわきまえるというのは、ただこの頭の中で神の御心は何か知るということじゃないんです。だから、わきまえるという言葉が使われているんです。わきまえるというのは、この、全身全霊で、それを捕まえるという意味なんです。だから神の御心というのは、はい、これこれこれってリスタートできるようなものじゃなくて、私たちのまさにその、この体がですね、神の御心の色に染まっていくということなんです。神の御心のように、これが作り変えられていくということです。何も考えないで自然にそういうふうにできるようになるということです。これがわきまえるということであります。そのためには心を新たにしていかなければなりません。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を聖なる生贄として捧げなさい。それこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのようになってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、神、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるか、わきまえるようになりなさい。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日もこうしてあなたの前に集まることができました。私たちはあなたの御言葉を聞くことができましたから、感謝をいたします。あなたは私たちを救ってくださいました。尊い一人子をさえ惜しまずに与えて、罪を許し、今神の子として生かしてくださっておりますことを感謝をいたします。しかしこれはただ生き長えるためではなく、またただこの世の喜びを味わうためではありません。いや、むしろこの体が生ける生贄としてあなたに捧げられるためであることを御言葉によってまた改めて教えられたことを感謝をいたします。小さな器でありますけれども、どうか神様、私たちが、本当に普段の生活の中で、あなたにこの体を捧げていくことができるように、あなたの御心にかなった生き方をし、あなたの御心にかなって判断をし、また何かを実行していくことができますように、助けてください。また、主の御霊は私たちに与えられて、私たちの心を探ってくださっていることを感謝をいたします。どうぞあなたが私たちを作り変えようとしてくださっていますから、これを受け入れるために心を新たにさせてください。いろんな思いや思い煩い先入観、計画をすべて捨てて、神様どうぞ私を作り変えてくださいと、あなたの御心にかなうものとして作り変えてくださいと、そのように願わせてください。与えられたこの幸いの時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝をいたします。